ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き経済学部経営学科教授関根正則先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生は高経大歴どのぐらいでしょうか？
もうですね、今年で26年目になります。
もう四半世紀以上。
四半世紀ですね、はい、はい。
もう最初から大学の先生にというそういうお考えでいらっしゃったんですか？
まさか大学の教授になるなんていうふうには思っておりませんで、
はい、
私ですね、大学に入った頃もうずいぶん昔の話になりますけれども、ええ、漠然とですね、まあ、40歳そこそこになっても、若手って言われる職業に就きたいなってっていう考えがあったんですね。
ほうほうほう。
でそうした場合、どんな職業がそれに該当するかなって少ない知識の中で考えたことなんですけれども、例えば政治家だったら、40代でも若手って
確かに
呼ばれるなとか、あるいは大学の先生ですね、
はい、
だったら40代でもやっぱり若手で、あとは実業家社長さんとか、
はい、
まあ、だったら40代でも若手って呼ばれるなとか、そんな風に考えてたわけなんですが、
はい、
まあ、そういった中で、まあ、自分に一番向いてるっていうか一番可能性が高いのはどれかなっていう風に考えた時に、実業家だと思ったんですね、
はい、実業家をじゃあ最初目指そうと。
そうです。でそのため自分で事業を起こすための資金を、集めるために、
お金が必要ですもんね。
そうですね。大学2年生になるときに、うんうん、自分でビジネスですね、はい、塾始めたんですね。
学習塾を経営を始めた。
はい、そうです。塾を立ち上げました。
そうですか、はい、大学2年生のときに。
そうです、はい。そしたら順調に、はい、行きまして、学生がたくさん集まった。集まったのはいいんですけれども、大学4年生になって、はい、まあ、周りは就職活動するわけですね、うん、で自分も就職活動しなくちゃいけないかなとは思ったんですが、そう就職してしまうと当然塾は難しい、
はいはい、
塾の経営は難しい、 そうですね、うんうん、そういった中でどうすればいいかなって考えた時に、あ、じゃあ大学院に行こうっていうふうに考えたんですね、
はい、
そうすれば学生を続けながら、
はい、
塾もやっていける、で大学院の修士課程、入りまして、
はい、
で修士課程終わるときにまた同じこと考えて、学生やりながらじゃあ塾の経営っていうのをやっていこうということで、今度は修士課程を終えて博士課程入ったんですね、はい、塾の経営やりながら博士課程で、まあ、それなりに一生懸命、勉強したわけですけれども、
はい、
でその博士課程を終えるときにたまたまですね、高崎経済大学でベンチャービジネス論っていう科目の公募がありまして、うん、それに応募してみたんです、
は
い、そしたら雇ってくれると、いいですよっていう話になりまして、で高崎経済大学に勤めることになりました。
それが26年前。
26年前です、はい、
そうだったんですね、で塾は別の方がじゃあ。
そうですね、私が、大学に入る年に弟が、
はい、
まあ、年の離れた弟がいるんですけれども、弟が大学生になりまして、でその弟に塾の方はバトンタッチしてっていう形ですね、はい、
今もその先生が立ち上げられた塾は、
はい、続いてますね、弟が社長として
経
営しています。はい、
実際にそういう先生の創業、まあ、まさにベンチャー開業なさった経験談とか、経営のノウハウみたいなものもじゃあ直接学生さんにも、
そうですね、まあ、ベンチャーっていうほど大げさなものではないんですけれども、うん、やはり学生たち、自分自身でビジネスを起こしたいって考えてる、学生は多くって、
はい、
まあ、事業なんかで私の経験を話すと、うん、熱心に、
はい、
聞いてくれる学生が多いですね。
さて先生の専門の分野、
はいはい、
分野名で言うとどうなりますか？
専門分野は、まあ、基本的にはイノベーションで、イノベーションっていう考え方を軸として、 あのイノベーションを実際に行う企業としてのベンチャービジネスであったりとか、うんはい、イノベーションの指針となる経営戦略とか、そういった分野に関わる研究、従いましてイノベーション、まあ、それを中心としてもろもろ研究してるっていう形になります、
はいはい。まあ、実際先週ですね、その事業の科目名でもイノベーション論、
はい、
これでどういったお話をなさっているのか伺いました。イノベーションというとその技術革新、高いこう技術力だけではなくて、アイデア、その仕組み、新しい仕組みを作ることもイノベーションなんだよという、
はい、
そういうお話もいただきましたけれども、
はい、
先生、最近のこう研究事例、取り組んでいらっしゃることを伺えますか。
あ、そうですね、最近はですね、オープンイノベーションというものに関してですね、まあ、研究したりとか、
はい、
学生たちと討論したりとか、はあ、しております。
オープンイノベーション、
はい、開かれたイノベーションですね。
聞くことありますけれども、具体的には。
そうですね、これまでといいますか、以前はですね、企業、いわゆる自前主義っていうのが強くって、
はい、
研究開発なんかも自社だけで行う、うん、で、それを製品化して、で自社の力でお客さんに売るっていうことですよね、
自社だけ、自前で、
自前でですね、っていうことであったわけなんですが、
うん、
今もう例えばグローバル化の時代、変化のスピードが速いという状況の中で、はい、自前主義では立ち行かなくなっている。つまり自社の技術だけでどうにかしようと思っても、うんうん、市場のニーズの変化っていうものに対応できないという状況になってきてるわけですね、
うん、今まで日本の企業っていうのはそういう自前主義的な考え方が多かった。
そうですね、
ということですか。
日本の場合、まあ、島国根性みたいなのもあるのかもしれませんけれども、特に自前主義っていうのが強いということが言えるかと思いますね、はい、
それでは時代の流れについていけないと、
はい、
そこでオープンイノベーション。
そうですね、まあ、開かれたイノベーションですから、自社の技術だけではなくて他社とか他機関の、うんうん、まあ、技術とかっていうのを導入しつつ、まあ、イノベーションというのを起こしていくということですね、う
ん
う
ん、はい、まあ、いろいろな考え方、知識、
はい、
人がこう増えれば増えるほど多くなっていくというのは分かりますけれども、まあ、でも一方で商売がたきの会社と手を組むのはじゃあどうなのかと、そんなこともね、出てくるかと思いますが。
そうですね、なかなか難しいところもあるかと思うんですが、そうも言ってられないっていうのが今日の実態でありまして、
はい、
とにかく変化のスピードっていうのが速いっていう中で、うん、先ほども言ったように自前主義だともうそれに取り残されてしまうということですね、うん、
はい、
そういった中で例えばシェアでしのぎを削ってきたようなライバル企業と手を組んだりとかっていうようなこと、まあ、もちろんそれもありますし、うん、同業他社だけではなくって異業種の企業と手を組むっていうこともありますし、うん、まあ、いずれにいたしましてもその自社の技術だけでは完結しない中で他社の技術っていうのをこ う, うまく活用していったりっていうことですね、うんう
ん、は
い、
先生、例えばそのオープンイノベーションがですね、こう盛んに行われている業界業種なんていうとどうでしょうか。
業界業種でっていうと、例えば製薬業界なんかそうですね。
薬ですね、
そうですね、薬ですね、
はい、
一般的にですね、一つの薬を作るのに約1000億円開発費用がかかるっていうふうに言われてるんですね、でお金がかかるだけではなくって、新薬候補を見つける時間っていうのも非常にかかるわけなんですね、うん、でそういった中で自社だけで新薬を作ろうと思ってもなかなか難しいわけですね、だそういった意味では製薬業界なんかでオープンイノベーションこう進んでるということが言えるかと思います、うん、素晴らしい新薬候補を持っている、うん、ベンチャーと提携して、
はい、
技術を導入したりとか、場合によってはそういう新薬候補を持ったベンチャーを買収するっていうのもオープンイノベーションの中には入ってくるわけであります、はい、
そうですか、いろいろな形がこのオープンイノベーションにはあると。
そうですね、
ということなんですね、はい、その技術だけではなくて考え方もこう共有していって、まあ、ウィンウィンの関係になれるようなという。
そうですね、オープンイノベーションといった場合、先ほど他社の技術を導入するっていうふうに言いましたけれども、はい、自社の技術も積極的に、
うんうんうん、
外に出していくっていうのもオープンイノベーション ていう考え方の中には含まれておりまして、まさに今おっしゃったようにウィンウィンの関係構築する、まあ、そのために、まあ、オープンイノベーション必要な戦略になってくるのかと思います。今までの企業っていうのはどちらかというと自社が持ってない技術っていうのをこう隠す、
はいはい、
でまあ、そういう傾向が強かったんですけれども、今企業によってはですね、例えばホームページで、
はい、
自社にはこういう技術がありません、だからこういう技術を持ってる会社、研究機関、研究者いますかっていうふうに大っぴらにしてる企業もあるんですね。
さらにこうオープンイノベーションっていうのは先生今後どうでしょう、進んでいきますかね。
いや、進んでいくと思いますね。自前主義っていうのが限界ですし、
はい、
今ですね、例えば共同で研究開発するにしても非常にこうやりやすい環境にある、パソコン1台あれば地球の裏側と一緒に仕事することもできるわけですし、
はい、
そういった意味でオープンイノベーションっていう手法が普及していくっていうのは確実だと思います。
さて、先生、学生さんに期待することって何かありますか？
そうですね、まあ、私学生の時にビジネスを始めたっていうふうに言いましたけれども、だから皆さんもやりなさいっていう話ではありませんが、うん、特にまあベンチャービジネス論っていうような科目を持ってたりとかしますと、
はい、
キャリアパスっていうのは決して一つじゃないんだよっていうことですね、うんうん、
はい、
まあ、多くの学生が大企業入っていうことをまあ、考えがちっていうか、それはそれでもちろん素晴らしいことではあるんですけれども、自分でビジネスを起こすっていうのも一つの方法かもしれませんし、まあ、フリーランスとして働くっていう方法もあるかもしれませんし、今いずれにせよ働き方多様化してますんで、いろんな働き方、もっと大げさに言えば人生の送り方っていうのがあるんだよっていうことを講義ですね、を通じて学生に理解してもらえたらいいかなと、まあ、そんなふうに考えてます。
アンテナは常にこう広く張り巡らせておくと。
そうですね、
はい、それでは最後にですね、先生、今後の研究の方向性を伺えますか？
はい、オープンイノベーションの話先ほどさせていただきましたけれども、まあ、オープンイノベーションが今後も広く普及していくっていうのは確実だと思います。そういった中で学問的な立場からオープンイノベーションどういう効果があるのかっていうこともありますし、一方でオープンイノベーションにはオープンイノベーション特有のデメリットっていうのもありますから、そういったものも含めて幅広く、まあ、中心オープンイノベーションとして研究活動っていうのを行っていきたいなっていうふうには思っております。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部経営学科教授関根正則先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。